さんこんにちは。京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009ナビゲーターの嵯峨根幸子です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。京都人権啓発推進会議は、世界人権宣言35周年を記念して、人権擁護に関する啓発活動の推進を目的に、昭和59年に京都府をはじめ府内の12団体により設立され、今年で設立25周年の節目の年を迎えます。5月1日から5日までの5日間、京都人権啓発推進会議25周年記念番組として憲法週刊2009を放送いたします。憲法週刊は5月3日の憲法記念日の前後、5月1日から7日までの1週間です。憲法の基本理念の一つに、基本的人権の尊重があります。私たちは普段、お互いの人権を十分尊重し合えているでしょうか。憲法週刊の機会に、基本的人権の大切さについて考えてみませんか。この番組は、京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたします。さて、今日はハンセン病について、京都府健康対策課の清水さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、ハンセン病とはどんな病気なんですか。
はい、ハンセン病はですね、細菌によって引き起こされる病気でして、はい、でその症状としては、末梢神経の障害と、あと皮膚症状というのが大きな特徴になっています。はい、進行しますと、顔や手足に変形が生じるということがありました。ただ感染力は非常に弱くて、たとえ感染しましても発病することは稀だったという病気です。さらにですね、はい、昭和18年に新薬が開発されまして、それ以来治療法というのが確立されておりまして、今では確実に治る病気になっています。で、早期に治療すれば障害が残ることもありません。
そうなんですね。でもかつては療養所での生活を強いられたことがあると聞いたんですが、そういうことが必要だったんでしょうか。
で、感染力、発病力ともに弱い病気でしたので、隔離というのは必要ありませんでした。にもかかわらず、昭和40年に隔離政策の根拠となる法律が制定されまして、で都道府県でも村井県運動という積極的な隔離政策が推進されまして、はい、その結果、深刻な人権侵害と、あと患者さんやその家族も巻き込んだ周囲からの厳しい偏見差別というのが行われました。
それほどの厳しい差別が起こったのはどうしてだったんでしょうね。
やはり症状が外見に出てしまうということがありましたので、もともと差別の対象になりやすかったということの上に、国の政策によって70年近くに及ぶ隔離というのが続けられた結果、恐ろしい病気というのが定着してしまったからだと思われます。この隔離政策なんですけども、はい、平成8年になってようやく法律が廃止されまして、で隔離政策というのも終結されたんですが、さらに昭和13年に裁判の判決がありまして、ここで国が敗訴をしまして、でこれを受けて国が過去の過ちを認めて謝罪をして、でようやく患者だった方の名誉の回復が図られたということがあります。
ではもうそれは過去の問題となったわけですよね。
いえ、長年にわたってですね、隔離政策が続けられましたので、その間に定着したイメージを拭い去るということはやはり容易でないというふうに思われます。
ではそういう差別や偏見の解消のためには一体何が必要なんでしょう。
やはりこういった差別偏見というものはですね、無知とか誤解から生じるものだというふうに思います。こういったことを二度と繰り返さないためには、やはり正しい知識を身につけていただくことが最も大切だというふうに考えておりまして、京都府としましても、府民の皆さんにハンセン病について正しく理解していただくために、毎年啓発パンフレットを作成して各高校とか市町村に配布させていただいたり、あるいは町内でパネル展示を行ったり、あるいは夏休みを利用しまして府内の中学生高校生に触れ合い交流事業として岡山県にある療養所を訪問してもらって、入所者の人と直接交流をしていただくというような事業を毎年推進しておりまして、 で今後もそのような事業を推進したいと考えております。でそのようなことを通じて偏見と差別のない社会の実現に向けて府民の皆さんと理解とご協力を一層お願いしたいと思います。
そうですね。そろそろ時間になりました。今日は京都府健康対策課の清水さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は京都人権啓発推進会議25周年記念番組憲法週刊2009を放送いたしました。この番組は京都人権啓発推進会議の協力でお送りいたしました。